それでは、お祈りしたいと思います。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご一心が豊かに臨み、今日もあなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。もう3月になっちゃったんですね。で、まあ、3月もかなり忙しい月になると思いますけれど、神様が波照間島での霊の戦い、そしてまた、感謝と賛美とリバイバルキャンプをですね、導いてくださってるんですね。で、波照間島の霊の戦いは、12月に行おうとして、ちょっと天候が荒れてですね、船が出なくて行けなかったという経緯がありますけれど、今回は行けるようにですね、ぜひ皆さんお祈りしておいていただきたいと思います。そしてまたこれを行うことを通してですね、この日本の霊の戦いが一応全部終了するということでね、そしてそれを通して、この日本の霊の霊的な段階が大きく引き上げられる、そしてまた壁が打ち破られてですね、神様の働きが一気にこう進むということをね、私たちは期待しています。ですから、ぜひそのためにお祈りしていただきたいと思います。この最後のね、ポイントとなる霊の戦いですので、まあ、いろいろな妨害もあるでしょうけれど、しかし、この神のね、栄光の御業が表されるように、ぜひ祈っておいていただきたいと思います。そして、まあ、3月16日からはですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが、行われます。で、これも神様が導いておられるキャンプなんですね。で、今回の白馬においてもですね、いろいろな神様が技を成してくださいました。で、その、特に今年のね、年度の初めに神様が語られた言葉っていうのが、神様は私たちと共にいてくださってですね、そして恐るべきことを成すということを語ってくださいました。で、その言葉通りですね、次々といろんなことが起きてますし、そしてまた、白馬キャンプの時にもですね、ルスさんの奇跡の癒しがなされましたし、そしてまた、この集会の中でもですね、聖会の中でも、いろいろな方々が癒されたのを見ることができました。で、目がね、こう見えなく、なんか歪んで見える方がですね、見えるようになったり、あるいはお腹の痛い方が完全に癒されたりとかですね、あるいはこのリンパ腺が腫れてた人がですね、祈った後に癒されたとか、次々とこう神様の技がですね表されたんですね。で、まあそれとともに、まあ私たちが興味深かったのは、天候がね、本当にこう守られたっていうことは、本当に神様の素晴らしい恵みだと思います。で、この前ね、聖会が持たれましたけれど、その聖会を通してもね、いかに神様がいろいろな形で働いてくださってるか、そしてこれからね、もっともっと神様の技がなされていくかっていうことを、私たちは語られたわけですけれど、まあそういう形でね、とにかく、神の技が次々とこう進んできている。そして神様が導かれるところに行った時に、さらにその中でね、いろんな技が見せてくださっているということを私たちは知ることができます。で、まあ今回のね、感謝と賛美とリバイバルキャンプにおいても、神様の計画は非常に大きいですのでね、特に祈っておいていただきたいと思います。また参加される方はどんどん参加していただきたいと思います。またこのインターネットで、ね、ご覧になっている方においても、地方で、見ておられる方だとしても、ノンクリスチャンの方でも、また教会の方じゃなかったとしても参加できますのでね、ぜひ興味持って行っていただきたいと思います。それで、今回はですね、今回も、マーリン・キャロザスさんの忍ぶ会がね、持たれます。で、感謝の日ということで、感謝と賛美の日ということで、集会が持たれますけれど、また大川先生が来てくださるんですね。で、まあ、日本の著名な牧師さんですけれど、普通だったらね、そういう大川先生を呼ぶっていうのは本当に大変なことですけれど、本当に大川先生もね、喜んでそれに来てくださるっていうのは本当に大きな恵みです。 ですから、ぜひどんどん来ていただきたいと思いますし、またその中でね、神様が特別な計画を持っておられると思いますから、ぜひ期待しておいていただきたいと思います。そして今回は特に神様がですね、賛美隊っていうことをね、語られてるんですね。で、この前の聖会でも秋元牧師が言っておられましたけれど、この若者のね、賛美隊がみんな行くようになってきていると。で、やはり今回はね、その賛美隊として立ちなさいっていうことを神様が言われてるんですね。ですから、その中で神様がなそうとしておられる御業っていうのは大きいっていうことをね、思います。で、この前、聖会でも言われてたように、まあ、アイシルンちゃんがね、どんどんどんどん上手くなってきて、そして、まあ、日本に一度来た時はね、確かに、まあ、スピーカー壊れはしませんでしたけど、まあ、アンプがね、飛んじゃって、ちょっと声量が大きすぎて、アンプの保護回路が働いて、ドーンと落ちちゃったんですね。だから、それほどに、声量のある歌い方ができるようになってきてて、そしてまたさらにね、声量が出るようになってきてるっていうことをね、パウロ牧師がこの前、サンディエゴ行った時、体験したっていうことを言っておられました。だから、楽しみですよね。で、エシルンちゃんが、こう、壁を打ち破っていくときにね、エシルンちゃんだけじゃなくて、この賛美隊がね、一つの壁を打ち破って、ドーッと流れていくっていう感じがね、するっていうことを言っておられました。で、確かにこの賛美隊っていうことは神様が語っておられることですし、そして、もうずっとね、もう10年以上前からそれは語られているわけですね。そして、賛美隊を立てよって言われたときに、我々は何のことやらさっぱりわかんないのに、しないさんにね、ギターとかキーボードとか担いでって、そこで賛美して、そこから始まってるわけです。で、それのね、この大きな壁がさらにこれから打ち破られようとしてるっていうことをですね、ぜひ見といていただきたいと思います。で、とにかく賛美っていうことはね、とにかく今神様が語っておられますし、これが大きなリバイバルとね、関係あるっていうことをぜひ捉えておいていただきたいと思います。そして、この不思議なことはね、この感謝と賛美とリバイバルキャンプっていう名前はついたのは数年前だったと思いますけれど、その感謝と賛美とね、リバイバルが非常に大きな関係があるっていうことも神様が語られて、そしてそのリバイバルと関係のある地へ、私たちをね、神様は自動、こう、不思議な形で導いておられたっていうのはね、本当に何一つ偶然はない神様の大きな御業だと感じています。で、最初ね、この前の聖会でも言っておられたように、大川先生が、そのボニーブレーハウスをね、見つけようとしたけど、見つからなかったって言ってましたけど、まあ、我々もね、最初、その、アズサストリートってどこにあるんだろうとかね、それからボニーブレーハウスはどこにあるんだろうっていうことでね、行ったわけですね。で、チームがそういう形で、とにかくバスツアーになって、そのホテル、大体リトル東京にあるっていうことが分かって、そして、こういろいろ探したんですね、派遣に行った時に。そしたらですね、アズサストリートはなんとホテルのすぐそばにあった。そして、ボニーブレーハウスだったと思いますけれど、まあ最初アズサストリートっていうのはね、ロサンゼルス近郊にアズサという地域があるんですね。だからアズサストリートっていうのは、きっとそのダウンタウンからえらいと車で1時間ぐらい行ったとこじゃないかっていうことでですね、実は縄田牧師と私とパウロ牧師がですね、レンタカー借りて、ずっとあずさの方へ走っていったんですね。ところがいつまで行ってもそんなのなくてですね、それでちょっとおかしいんじゃないかということで、もう一度地図をですね、確認したら、本当にリトル東京のすぐ中にあったっていうことをね、思い出します。だから、本当にその神様が導かれるところへ行ったら、そのポイントのところがね、すぐそばにあった。そしてボニーブレハウスもすぐそばにあったっていうのはね、本当に神様が導いておられたなっていうことを思わされます。そして、マーリンさんとの関わりにおいても、ちょうどマーリンさんが日本に来るときに、マーリンさんが日本に来られるんですけど、日曜日に奉仕する場所がありません。どこか、いりますかっていうことをね、言ってこられたわけですよね。普通そんなことっていうのはないですよね。あれだけの器の方が、 日曜日の奉仕なしでね来てるっていうことはちょっと考えられないのに、そういう話が出てきたっていうことはね、本当にそこにも神様の導きがあったなっていうことを思わされます。で、そういう中でね、またスティーブさんとの関わりも開かれ、いろいろな形でこのリバイバルっていうこととね関係して神様を導いておられますので、また今回もねいろいろな語りかけ示しなどをね神様は語ってくださると思います。ですから楽しみにしておいていただきたいと思います。それで今日はですね、マタイの福音書の7章の7節8節を読んでいただきました。で、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれますと書いてあります。で、求めなさいって書いてありますけれど、これはですね、求めなさい、そうすれば与えられますってここから始まるこの7節の御言葉っていうのは、クリスチャンであればほとんどの方が知っておられる御言葉です。非常に有名な言葉ですよね。で、これは私たちがこの祈るときに、一つの大きなポイントとなる御言葉です。そして、このですから、まあ、私たちにとっては非常に重要な御言葉であるわけですね。そして信仰を使う大きな土台となっているわけです。で、でここの求めなさいって書いてありますけれど、もちろんこれはですね、私たちは誰に求めるかって言ったら人に求めるわけではありません。全知全能の神、このイエス様にね求めていくわけですね。そして、どうやって求めるかって言ったら、私たちと神様との交わりっていうのは祈りを通してなされます。ですから私たちは祈ることを通して、神様に求めていくことができるわけですね。で、まあこのぐらいの話はね、誰でもクリスチャンはそんなもの知ってるわいっていうと思いますけれど、しかし、知っててもですね、それが必ずしも有効に用いられているとは限らないわけです。そして、求めるっていうことに関してもですね、口先だけでね、求めてる場合っていう場合、こともよくあります。で、ここで言ってるのはですね、本当に心の底から願いを持って求めるっていうことを言ってるわけですね。それとともに、このギリシャ語の言語では、こう継続的な意味は持って書かれてますから、求め続けなさいっていうことを言ってるわけです。で、それが根本にあるわけですね。で、例えばクリスチャンの中でも祈ってもなかなか答えられないっていう方がおられます。で、それの大きなポイントは、本当に願いを持って祈ってない場合があります。もちろんそれとともに、御心でない願いをね、祈っている方がおられるかもしれません。でも御心の祈りであれば神様は答えてくださいますから、本当にね心から願っているかどうかっていうのが非常に大きなポイントになってくるわけですね。で、願うっていうことはどういうことかっていうと、もう絶対にこうなってほしいっていうふうにですね、自分の心の底からこう願うわけ、思うわけです。で、その中で求めていくわけですよね。で、この子供の時にね、まだ世の中をあまり知らない時に、なんか欲しいものがあった時にね、親にですね、このおもちゃ買ってとか言ってですね、こう騒ぐわけですね。で、その時っていうのは本当に欲しいから、お母さんとかお父さんにですね、これ買ってちょうだい、これ買ってちょうだいつってですね、だだこねるまで求めて、そして言うわけですよね。で、だから本当に子供っていうのは純真な心で求めてるわけなんです。ところが大人になっていくと、いろんな形で、その本当の求めっていうのがね、なくなってくる。なぜかっていうと、いろんなことを勉強して学び、そして、そういうことは無理だろう、それはちょっと難しいかなっていう感じでですね、自分で勝手にそれは不可能だとか、それは難しいとかですね、人間的にこう判断して、その求めて口先で祈ってても、 まあそれは難しいんじゃないかなとかね、心が本当にこもってない場合っていうのがよくあるわけです。ですから、その本当にね、その心から願ってるかどうか、本当にこれは絶対欲しいんだっていうふうにですね、祈ってるかどうか、これはですね、この御言葉の成就、そうすれば与えられますって書いてあるように、その素晴らしい神様の栄光の御業を見るためのですね、一つの大きなポイントになります。で、私がノンクリスチャンの頃、ルツさんがですね、もう死の時間に来てて、そしてよく言うわけですね、海外選挙行きたい、今度ここに海外選挙があるから、今度フィリピンの選挙があるからそれに行きたいとか言ってですね、こう言ってくるわけですね。で、私は反対するわけです。で、こんなとこ行ったって何になるんだとかね、危ないからやめろとかね、お金もかかるしとか、いろいろこう言うわけですね。で、それでもね、ルツさんはしつこく言ってくるわけですね。で、私はまあ、昼間働いてますから、朝こう行く前にね、また今度派遣があるんだけどとか言ってね、言われるわけですね。で、考えておいてちょうだいとかね。で、また会社行って、そしてまた会社でもそんなことすっかり忘れて帰ってきたらですね、で、ご飯食べて、そしてまたゆっくりしてから、今度ここの派遣があるけど行かせてちょうだいとか言ってですね、こう言ってくるわけですね。いや、そんなお金はないとかですね、いろいろこうこちらは反対するわけです。でもですね、本人は本当に絶対行きたいと願ってこちらに言ってくるわけですね。で、ある時はヨーロッパの派遣行きたいって言って、なんと家を3週間でしたっけね、3週間も留守にするっていうことでね、それをこう言ってきたわけです。で、とんでもない、3週間も勝手にね、ほったらかしにしていくなんてけしからんって言ってですね、絶対にこれは反対だって言ってですね、今回だけは絶対ダメだって言ってですね、しつこくこう言ってたわけですね。でもですね、やはりいつもと同じように朝行く前にまた行きたい、この時これ何月何日から派遣があるからとか言ってこう言ってくるわけですね。で、帰ってきたらまたそれを言ってくるわけですね。もうしつこくてしつこくてしょうがないっていうかかもしれませんけど、でもその時にね、最終的にまあ私はまあどちらかといえば私頑固者なんですけれど、その中でね、最終的に、まあ、しょうがないってことでね、OK したんですけれど、実はですね、その後ろに何があったかっていうと、そのルツさんは、行きたいっていう願いを持って、毎日こう、私が仕事行ってる間に祈ってたわけです。で、神様にですね、なんとかして行かせてくださいって言って、そしてさらに私にこう、しつこく言ってたわけですね。で、おそらくその私がね、そんな簡単には意見が変わらんというのを知ってたがゆえにですね、この祈って神様に求めてたんですね。で、最終的に神様が私に働いてくださって、まあしょうがないっつって OK するようにこうしてくださったわけですね。だから人間的にしつこくやって私が OK したんじゃなくて、やはり今考えると神様がね、私に働いてくださって、そして OK したなっていうことを思わされます。なぜかというと、その海外選挙のね、OK した後にね、なんで OK しちゃったんだろうって自分でね、こう思っちゃうわけですね。だからやっぱし、後から考えると、神様がそこにね、働いて、そして OK を出したんだなってことをね、思わされるんですね。で、やはりそこに本当に求めてきたかどうかっていうのはね、非常に大きなこの御言葉の成就を見ていくためのポイントがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。そしてルカの福音書にこの同じように求めなさいとこう書いてあるところありますけれど、そこにもですね、その文の前にね、旅人のお話が出てきますよね。自分の友人の旅人がやってきて、もうパンを出すもの、あげるものがないからパンを3つくれって言って。そして、しかし、その時に、しつこく頼めば、その人も出してくれるだろうっていうふうにね、書いてあります。で、それは何を言ってるかっていうと、しつこく求めるんであれば、 そこで働いてくださるということをですね、その御言葉を通してこう言ってるわけですね。ルカのね、11章に後で見といていただきたいと思いますけれど、だから本当にしつこく求めていくんであれば、その祈りに神様が御心ならばちゃんと応えてくださるということなんですね。で、だからその求めることに関して、同じクリスチャンであってもね、求める思いが強い人と求める思いが弱い人がいます。それで、まあそれはね、育ってきた環境とか、いろいろなもんで一人一人違うと思います。でもですね、本当にその願いを持てるようにやっていくっていうのもね、重要ですよね。で、私はそのどちらかといえばそんな性質になってたわけですね。なぜかというと、育ってきた環境の中でね、まあ私が子供の頃っていうのは日本の経済も日本の環境っていうのもね、成長してませんし、みんなそんなに裕福な人はいませんでした。だからね、こう親にですね、これ買って買ってって言ってもですね、ダメだとか言われてですね、そして人は人、うちはうちとか言ってですね、あっちはこんな今の履いて、まあ、例えば靴やなんかもね、新しい運動靴が出て、友達があんなのいいの買ったって、あれも欲しいとか言ったらですね、いや、うちはうち、人は人だからとか言ってですね、こう買ってもらえないわけですね。で、まあそういう生活が続いて、結局なんか諦めるようなね、思いっていうのが自分の中にいつまにか入っちゃって、そして、本当に求めるっていう思いがね、だんだんなくなってきちゃう。まあ言ってもどうせダメだろうとかね、そういうふうにこうなってったっていうね、経緯があります。で、それはそんな性格なんですね。で、一度大学に入学してからですね、その時父親がちょうどオーストラリアに転勤になってて、そして半年をですね、休学して、そしてオーストラリアへこう行ったわけですね。で、何を一つに目的に行ったかっていうと、オーストラリアのね、大学に留学したいなという思いがあってね、そしてそこに行こうとしたんですね。ところがですね、行ってちょっとしたら、父親の方がですね、会社から転勤命令が出て、すぐ日本に帰ってくるようになっちゃったんですね。で、結局そこに半年休学したのに2ヶ月ぐらいしかいられなくて、で、父親にですね、ここでオーストラリアの大学入って、勉強したい、から残りたいって言ったらですね、そしたらまた拒否されたんですね。そんなにまあ、当時はね、円安で、オーストラリアドルっていうのは当時1ドル400円ぐらいしてたわけです。だから、日本からそちらへ留学するっていうのは相当お金がいる。向こうの国立大学はね、確か授業料っていうのは非常に少なかったか、ほとんどないかだったんですけれど、それでも、やはり生活費は何か考えると、とてもじゃないけどできないということでね、それでそういうことで説得されて、やはりダメになっちゃったんですね。で、しつこく言ったんですけど、やっぱりそこで、やっぱりダメなんだろうということでね、諦めちゃって、それでこう帰ってきちゃったわけですね。で、今から考えると、もっと押してればね、ひょっとしたら OK になったかもしれないと思います。でも、自分の性質がね、本当にそんな性質になってて、そういうふうにちょっと諦めちゃう。で、まあいいやっていう感じでね、そういうふうにこうなってしまってたっていうのを、後でこの気づかされたんですね。で、ですから、そういった性格っていうのはね、神様の前には実にそんな性格です。だから、それはね、持ち続けるっていうのは、私たちにとってはそんなことですよね、神様の前に。で、結婚してからね、クリスチャンになってから、妻にもよく言われるわけですね。あなたはすぐ諦めるからとか言ってですね、もっと求めた方がいいんじゃないのとかですね、こう言われるわけですね。そういえば、すぐ諦めるなっていうことをですね、自分なりにわかるわけです。で、その時にね、ある時から、本当にそれを変えていきたいなっていうふうにこう、願っていったわけですね。で、願ってって、どうすればいいかって言ったら、やはり自分の力じゃもうそれはもう、しっかりとね、自分の中に根付いてますから、そう簡単には変わらない。だから、 そういったね、不信仰な性格っていうか、そんな性格を、変えてくださる方はね、神様しかいませんから、神にとって不可能なことは一つもないっていう、その御言葉に立ってですね、そして、自分のね、その、もっと願えるようにってね、ある時からこう祈り始めたんですね。で、それがね、だんだんこう変えられていったっていうのは本当に良かったと思います。そして何かあったらすぐ神様のところへ持ってって、本気で祈る。本当に求めていく。で、その訓練をするときにね、一番覚えてるのは、毎日会社へ、その当時は研究所が横浜の方にあって、電車通勤じゃなくて車通勤で行ってたんですね。そうするとですね、車の中でこう行き帰り、30分ずつぐらい祈る時間ができるわけですね。で、まあ当然装填はしてから行くんですけれど、車に乗ってる中でね、ある時から自分のその部署の人たちのためのね、救いのために、一人一人のためにこう祈り始めたんです。で、まあ、全部は何人ぐらいいたかちょっと忘れましたけど、その中でね、特に自分の関係の周りの人たちが、救われるように、まあ、上司はね、すでにクリスチャンになってたので、上司を除いて、そして周りの人たち、部下の人たちとかですね、そのためにこう、祈り始めたわけですね。で、毎日毎日、根気よく、しつこく、こう、祈ってたわけです。で、本当に救われてほしいって思いを持って、毎日毎日こう運転しながらね、祈ってたんですね。で、そしたらですね、会社辞めるちょっと前になって、ある時秘書の人がいてね、その人と話して、イエスさん受けないとか言ったら、信じますって言ってですね、そして受け入れられたんですね。で、その祈りが答えられたわけです。で、まあ、いずれにしても、他の人たちもね、祈ってましたから、いずれ救われてくると思います。でも、そのしつこく求めて祈ってる中で、神様が働いてくださったっていうのをですね、こう見ることができるわけですね。ですから、私たちは、願う力がないんであれば、そこからね、神様に求めていくっていうのは一つの大きなポイントですよね。自分には本当に願う力がないから、神様はもっと願えるようにしてくださいとかね、もっとしつこく祈れるようにしてください、人にはしつこくなくても神様にはもっとしつこくできるようにしてくださいとかですね、祈っていけば自分をですね、神様は変えてくださるということですよね。で、それは非常に重要だと思います。だから、これでいいや、あるいはこんなもんでいいやっていうふうにですね、思っちゃう人がたくさんいると思います。で、それを思わせてくるのは敵の働きです。なぜかっていうと、こっちがね、本気で願って神様がどんどん働きを進めておられたら、敵は嫌になっちゃいますからね、神の働きが進まないように、こうやってくるわけです。だから、そういった思いを入れてくるのは敵ですから、それを断ち切ってね、神様は、神のにとっては何一つ不可能はないっていう言葉にそれを握ってですね、そして、諦めずにね、求める。そうすれば、本当に御心であれば、必ず神様は答えてくださるわけです。そして、もちろん御心じゃないのは答えられないでしょうけれど、心から求めるんであれば、ね、奇跡が表されてくるわけです。で、この前の白馬キャンプにおいてもですね、その天候が変えられるっていうのはね、本当にこの奇跡ですよね。あれ、長野方面雪が降るっつってですね、そしてバスの運転手さんもプロの運転手であちこち行ってるのに、今日はちょっとチェーンをつけなきゃいけませんねとか言いながらですね、ちょっとあの辺は大変ですよとか言ってたんですね。ところが行ってみたら、チェーンなんか全くいらない。そしてもう晴れてたんですね。で、全然変わっちゃってたんです。みんなが祈ったからです。帰りは帰りでまたすごかったですよね。その前日からすごいたくさん雪が降り始めて、そしてそこの支配人の方がですね、明日はもう梓が動かないかもしれない。 だからちょっと別の道を考えた方がいいですよっていうことでね。それでこの前パウロフ氏が言ったように、長野方面ならなんとかなるかもしれないっていうことでね、そっちへの道も考えたそうですね。でも実際に夜祈って、そして、次の日になって帰る時間になったらですね、気温が上がってて、そしてほとんど雪がなくなってた。で、普通だったらあの坂っていうのは、ね、ホテルへ行く坂っていうのは雪があれだけ降ったらもうチェーン巻かないと絶対に降りられないようなとこです。でもほとんど雪なかったですよね。皆さん覚えておられるか分かんないですけれど、でもう完全に守られちゃったんですね。でこういった奇跡がこの表されてくるんですね。でですから私たちは本当にその、神様がいろんな祈りに応えてくださる。そして神様はですね、なぜ答えてくださるかっていうと、やはり私たちを祝福しようとしておられる。そして神様の働きを進めようとしておられるということです。で、神様の働きを進めようとしているがゆえに、御心の祈りならば本当に答えてくださるわけです。そして、もちろんね、憐れみと恵みによって他の個人的な祈りもどんどん答えてくださるでしょうけど、しかし神様が計画しておられることに関しては本当にこう明確な形でね、答えてくださいますよね。で、例えばこの前のルスさんの癒しにしてもですね、これも奇跡的なことです。でも答えてくださったっていうのは何かっていうと、それを通してね、その証を神様は持ちようとされているわけです。で、証っていうのはいろんな方々の心に触れていきます。そして、大変な病気が癒された、あるいは大変なことが、まあ、天候だったらね、それは偶然だろうって多くの人言うかもしれませんけど、医者のちゃんとした診断があって、そして癒されたって言ったらですね、やはりノンクリスチャンの人たちでも、それにこう目を傾けたりしますよね。耳を傾けたり。で、それは神様がその証を持ちようとしておられるからです。で、その証が本当にこの、用いられるようにね、神様はいろんな技を成してくださるわけです。だから私たちは、いつも言ってるようにね、証は何か神様を体験したら証していかなきゃいけませんよっていうことをね、言ってるわけですね。それはなぜかっていうと、神様の技を体験してもそこで自分で留めてしまってたら、あの視界と同じなんです。視界はどうなってるかっていうと、確かに綺麗は綺麗です。そしてミネラルとかなんか溜まってるかもしれませんけど、しかし水が流れてきてそこよりも流れないんです。で、その水はどうなってるかっていうと、もう死んだ水なんです。魚は一匹も生きられない水になってるんです。でね、人間もそこに入ってたら、あの30分も走ったら梅干しみたいにね、こう塩分によって吸い取られて、大変なことになっちゃいますね。1時間も入ってたら、まあちょっとだからね、みんな浮かんだりして楽しんでますけれど、ずっと入ってたら本当に完璧に梅干しになっちゃいますよね。塩分奪われて、水分奪われてね。で、そういう危険なものになっちゃってるわけです。ところが皆さんも大垣さんが行くような山やなんかの綺麗な水やなんか、水が流れてるんです。で、綺麗な水がこう流れ続けるんですね。そして流れるってことは、証を流していくんではまた次の綺麗なものが流れてくる。で、また神様が素晴らしい証をさせるように、こういろんな技を成してくださるっていうことですよね。だから本当にその私たちは、本当に神様を体験したんであれば、それはもっともっといろんな人たちに伝えていかなきゃいけない。そのために、まあ新聞とか、インターネットとか、あるいは雲虹とか、いろんなことを通してね、神様は、神様の素晴らしさをいろんな方々に情報として与えようとしておられるんです。それをやっていくときに、私たちはもっともっと神様の恵みを受けていくことができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、神様はそれを通して、このリバイバルに向かってね、一つ一つなそうとしておられるっていうことをぜひ覚えておいてください。そして、自分のために祈るっていうのは当然大切です。自分がもし何か必要なものがあるんであれば祈ってください。そしてまた教会でね、言われていること、神様が言っておられることに関してもどんどん祈っておいてください。例えば賛美隊としてね、示され ってる方は、この賛美体として賛美できるように、で臨在が注がれて、それを通していろんな人たちが本当にこう解放されて癒されて、そして救われてほしいって願いを持って祈っていく。でインターネットであれば、本当にインターネットを通していろんな人たちがそれを通して触れられて、そしてまた、たくさんの人がこの教会に来たいと思って、そしてまた、それを通して救われてほしいっていうふうにね、やっていくんであれば、必ず主の答えがやってきます。でそれは神の御心だからです。だから御心のものを祈っていけば、どんどんそれがなされていきます。ただ今その壁が厚いから抑えられてますけど、この打ち破られて一気にね、この扉が破られたら一気にこう動き出すでしょうね。でその時が近づいてるっていうことをですね、ぜひ捉えておいていただきたいんですね。そして、今私たちはそういうところにいて、そしてまた一気にこの神の技がこの広がろうとしているところにいるっていうことをぜひ覚えて、共に歩んでいきたいと思います。そして本当に御心のものを神様に求めていくんであれば、神は次々といろんな技を成してくださるということをね、ぜひ捉えて歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ私たちがさらに求め、あなたを体験していくことができますようにお願いいたします。この私がこのなそうとしているものがあるんですが、それを自分の思いでこう留めてしまっている方がおられます。その方においては、この私の声を私に期待しなさいとおっしゃられます。この期待しないがゆえに、この技がなされてないという方がおられます。この小さなことにおいても、この求めていくというのは非常に重要なポイントになってきます。それでこの周りに起こる事柄一つ一つにおいて、すぐにこの私のところへ持ってきなさいとおっしゃられます。この求めるものを通して、確かに私は技をなそうとおっしゃられます。それでは癒しの祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。天様、あなたが癒し主であり、またこの力ある御業を表してくださいますから、ありがとうございます。どうぞ今お一人お一人の上に働いてくださり、癒しの御業を表してください。体に触れ、心に触れ、精神に触れ、あなたの栄光の御業を表してください。今癒しの霊を注いでくださり、あなたの力ある御業をどうぞ表してください。イエス・キリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に働く病に、イエス・キリストの癒しを宣言する。イエス・キリストの皆によって、この一人一人に攻撃してくる病の霊を封じしまい。イエス・キリストの皆によって、この病の力を打ち返る。この喉が痛い方がおります。喉が炎症を起こしている方がおります。そこに今主が触れられました。その癒しを受け取ってください。また疲れで、この背中と首、肩、この辺が凝っておられる方があります。そこに今主が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの手首がちょっと痛みがある方があります。そこに今主が触れられ、それが癒されました。それを感謝して受け取ってください。また目がこのしょぼついている方があります。それが今癒されました。感謝して受け取ってください。イエスキリストは皆によって、この一人一人の精神と肉体の上に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエスキリストの皆によって、イエスキリストの癒しを一人一人の体と精神の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。